ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇あやです。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、太陽さん、
はい、
今回のテーマはですね、経営と収穫というテーマです。
はい、収穫っていうのは、うん、事業をこう果実が実るね、木とか林とか森とかそういったものに、まあ、例えての話なんですけれどもね、前、ガーデニングっていうね、回が、回っていうか連続してましたよね、
シリーズが、
シリーズありましたけど、それのその収穫にちょっと特化したテーマで考えようということで、で、新事業ってね、こう無門塾やってても非常に悩む人が多いんですよね。で、そもそも何をやったらいいですかっていうその質問をしてくる人も中にはいるんだけどさ、それあれだよねみたいな、そこは自分で決めるとこだよねみたいな。なんかね、この間発表会でね、某加藤さんが言ってたよ。
某加藤さん。
某加藤さん。この間も出てきたけど、同じ加藤さんです。はい、なんか無門塾に来てた時に10年前、無門塾に来た時に、はい、その会長の無駄学に個別相談で、うん、何をやったらいいですかって聞いたらしい。会長なんかね、ムッとした声で答えてたっていうふうに言ってた。
なんて言ったんですか？
加藤くんね、依頼心というのはダメだよって。人に頼ったりとか答えを求めてはダメだよっていうことを、そうやんわりとだけども厳しい声で言われましたっていうふうに、
突き刺さりますね、
っていうふうに言ってましたね。でも答えを求める人って言いがちなんですよね。まあこのだって番組だって、その業種業態とか考えないでやってるわけじゃないですか。だから表面的っていう人もいるしね、でもね、それを自社のことに落とし込んで考えるのはやっぱり自分の責任だと思うんですよね。で、そうそう、戻しますけれども、こう実のなる果実のなる木って考えた時にですね、 A パターン、すでに木に実がなっている木、
まあ、実がもういっぱい
ついている、実がいっぱいついている木ですね。で、これっていうのはだからもう単純にその実を収穫するだけでいいと。でもそれって目立つから多くの人がもう群がってるわけですよね。その中で、その中でも美味しそうな実の取り合いになる。
なるほど、はい。
で、だから結果的にすぐに過当競争になるということですよね。だから寿命が短いという、
そう
です。だからメリットデメリットって全てにあると思うんですよ。で、これは、ちょっと先行こうか。 B パターン、
はい、
実がなっていない状態。
しかし、実らせなければいけないってことですね。そう、これから
だから見込みはあるということなんですよね。時間が経って手をかけたら実がなると。だから今言ったように、その木を育てる必要がある、
はい、
それから手入れなど手間がかかるのでライバルが少ないと。で、あと3番目に時間がかかるという。
そうですね、
これもだからメリットデメリットがあります、あと苦労とかね。
そうですね、
大変なんですよ、木を育てるというのは。まあ
大変です、
大変ですよね。しかも天候とかもあるから ね、
うまくいかない可能性もありますからね。
天候、気温とか、今なんかね、ほら熊問題とかあるじゃないですか、
ね、そうですよね。
なんかどんぐりが少ないとか、うちの周りやたらあるんですけれども。
いや、
うちには来ないから大丈夫です。大丈夫です。で、あれ見てて、どこだったっけ、群馬県だったかな、今ゾーニングっていうのをやってるらしいね。
そうなんですか。
田畑とそれから山の境界線をはっきりさせるっていうね。でそこに柵を作りつつ、 あの茂みとかを伐採することによってクマが隠れる場所を少なくするらしいんですね、うんうん、で、ね、もう統計的に出てて去年のクマの目撃情報が去年の半分以下
で、そんなに効果あるんですね。
もちろんです。
へ
で、そこからね、川の茂みを伝って川沿いで発見情報が多いから、だから川のそういったものも伐採したりとか、で一部をね、うん、あまり伐採しすぎると生態系が崩れてくるんで、そのゾーニングっていうのが、うん、まあ、あの効果があると言われてた。これも僕が今言ってる提唱するね、そのあの何、山林と川と海の、うん、これがだからあれですよね、林業とかが衰退してるっていうのも、だから荒れたね森とかが増えてきてるっていうのに、まあ、つながってるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。あとなんかね、熊問題もなんか今日のラジオで結構言ってたんですよね、はい、で、クマを駆除するのじゃなくて、その前に何が起こってるかっていうと、なんでどんぐりとかが激減してるかって言ったら、鹿が増えてるからなんですね。鹿が全部それ食べちゃうんだって。
鹿増えてるんですか。
そう、鹿増えてるよ。鹿は我が神奈川県でもものすごいです。
あ、見えるんですか。
いや、僕野生の鹿何度も見たことあります。
あの辺出るんですね、
うん、うちの方じゃないけどね、うん、あの、うん、あっちの方、箱根とかね。
あ
っちの方です。箱根なんてやばいよ。鹿だらけです
よ。
カーブ曲がったら対向車線を鹿が走ってたって。ちょっとだからちょっとずれてると、うちの車に正面衝突してたみたいなね。そう、そういうのとかね。非常にだから、で、熊問題もね、毎日でも熊やってんじゃないですか。
やってますね、ニュースで。
そう、あの、昨日うちの奥さんがだから夢にクマが出てきたって言って
た。
僕ね、先週ね、夢にクマが出てきた。
吸い込まれて、
全国の日本人でね、今夢にクマ出てくる人相当いると思うよ。
無意識の中に、
無意識の中に、そう、クマ危ねえ、クマ危ねえ。
確かにいるかもしれない。
マスコミ怖えって思いましたけどね。そうそう、まあ、ちょっと話がずれたけれども、はい、次行くと C パターンです。
C パターン、はい。
木を植えるところから始めると。
もう一番最初から、
もう一番最初からですよ、うん、でこれ何が必要なのかっていうと、木の前にまず土を作らなきゃいけないんですよ。
そうですね、うんうん、
で手間がかかるし、時間がかかるし、うん、で一番あのギャンブル的なのが、美味しいとは限らないというところですね。木から育てなきゃいけないというところからなんで、で最後にですね、この C パターンというのは、やめとけと。
やめとけと。
そう、止められることが多いと。
ああ、なるほど。
ちょっとやめとけと。
ちょっと博打すぎるんじゃないっていう。
そうそうそう。特に保守的な日本人の場合ね、やめとけという、うん、言われる場合が多いと。うん、でね、今 A パターン、B パターン、C パターン言いましたけど、まあすでに 木に実がなってる A パターン。うんうん、で実がなってないけれども見込みがある B パターン、うん、で木から植えるところから始まる C パターンと、うんうん、でこれちょっと分類していくと、こう A パターンとかね、こうかっこいいとか手間がかからないとか、そういうのは大手が全部取っちゃってる場合が多いんですよ。
すでにね。
そう
ですね、うんうんうん、
で中小企業っていうのはやっぱりね、めんどくさいとか、うん、手間がかかる、時間がかかるとか、そういうのをこう下請け的な感じで中小企業に回されるパターンが多いわけですよ。
なるほど。
だからどこを狙っていくかというと、 B パターン、
中小企業は、
中小企業は、うん、でそしてまたは C パターンなんかもあるのではないのかなというふうに思うんですよ、うん、木を植えるところから始まると。でもあの大企業はめんどくさいことやらないから、イメージが重要なんで、うん、でうちのお客さんでも実際問題、あのこの収穫っていうのでね、今回のパターン見ててああと思ったのが、ほら岩手の橋本さん、
あ、はい、
なんかは今一生懸命ブドウ育ててるんですよね。で、
ワインね、
そう、まだ僕より年下の経営者なんですけれども、引退したらワインを作りたいって言ってて、でもう何年もコロナ前から始めてるんですよ。
あ、もうそんなになりますか。
そう、早くないって言って言ったら、うんうんうん、いや太陽さんね、ブドウっていうのは10年かかるんだっす、うんうん、収穫 ができるまでに、うん、でそれでその収穫したら終わりじゃなくてそこがスタートになるって言ってましたね、うんうんうん、あの美味しいブドウっていうのはどうやったらできるのかとか、うん、でそれを そこからが重要なんだっていうふうに言ってましたけどね、うん、前なんかね大泉洋さん その北海道のブドウ畑のなんか映画がありましたけどワイン作りの、
あそうなんですか、
はい、
うん、
それもめちゃめちゃ苦労をされてましたね、それほどゼロからスタートするっていうのはやはり難しいんですよね、でもやる価値はあるんですよ、うんうんうん、だからそれだけ手間がかかるからライバルが少ないんですよね、
なるほど、
うん、だから今ね A パターン B パターン C パターンと話してきましたけれどもそれ自体が社長の考え方なんですよね、
う
ん、
確かにそうですね、うん
うん、確かにイメージも大事なんですけどね、うんうん、それによって採用とかねそういったものも関わってきますし、だからこそなんていうのかなこう、まあ、手間がかかるからこそやりがいがあったりとか、うんうんうん、共感があったりとか、うん、そういうのも生まれてくると思うんでね、あの A パターン B パターン C パターン、まあ、自分の考え方でそれぞれ決めていただきたいなというのが、うんうん、まあ、今回のテーマでございました、
はい、後継社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない、経営もしっかり学びたいけど時間もない、
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説、忙しい社長にぴったりですね。
よし聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問などどんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。